チャンス内のアミコです。中学生の息子がいます。
この放送は株式会社ビーズ代表取締役社長細野隆さんの提供でお届けいたします。細野さん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。昨日もご紹介させていただきましたけれども、愛知県と福岡県に美容室を17店舗、経営されている経営者様であり、美容師でもあり、そしてカウンセラーでもある細野隆さんね、マンスリースポンサーになっていただきまして、細野さんのね、ご紹介もさせていただきながら、細野さんが応援されているクラファンなどもね、ご紹介させていただいてるんですけれども、細野さんが参加される、もしくは登壇される講演会などになると、どうしてもチケットがですね、速完っていうような状態になってしまいますので、なかなかね、その間近なその講演会だったりとか登壇される場所みたいなものをご紹介がなかなかできないんですけども、7月26日にはね、細野さんが確実にいらっしゃる場所というのが分かってはいるものの、チケットが速完しておりますのでね、ご紹介してもちょっと購入が多分できないと思われますが、ただね、ナミッキー、それからカノミン、そしてももちゃん、このね、お三方とともにですね、東京にあります渋谷天狼院書店だったますかね。で、輝く私を生きるというね、トークイベントがございまして、このお三方に、細野さんの、4人でね、トークイベントを行うということで、もうすごい早々たる面々ということもありまして、で、限定30名というふうになっていたこともあって、もうチケット速完だったのでね、やっぱりなかなかね、細野さんもいらっしゃり、そして他にもね、やっぱり人気のある方とかがいらっしゃると、もうチケットが取れない、もう速完という状態で多分ゲットできなかった方もかなりいらっしゃると思いますので、そういうイベントの方が多くてですね、本当にやっぱり近くて、まだ今購入できるとなると、マッスルバーイン本物屋になるのかなと思います。8月17日開催となっておりまして、昨日までは出ていなかったんですが、2部の方がね、一旦完売していたんですけども、追加チケットという形なんですかね、予約者5名限定という形のね、チケットが追加で販売されてまして、あとはもうあと1部の分が少し残っているだけとなります。で、これは参加チケットになりまして、マッスルオプションというものがですね、別途という形になっているそうですので、ベースの販売ページ見ていただくと、チップもご購入いただけたりとか、あとは遠隔での支援などもね、できたりしますので、気になる方、マッスルと戯れたい方、細野さんに会いたい方、細野さんと絡みたい方、細野さんのマッスルを楽しみたい方、ぜひね、チェックしてみてください。よろしくお願いします。そしてね、細野さんボイシーを始められまして、で、今ね、本当にかなりたくさんのコメントが入っていらっしゃいまして、もう大盛況なんですけれども、気になる方ぜひね、ボシーの方もね、リンク載せさせていただいてますので、そちらもチェックしていただきたいですし、あとね、書籍4月に発売された魔法の第一印象、会った瞬間に心をつかむ技術、こちらもですね、なんと今出版されて1万部超えまで行くか行かないかぐらいのところまで行ってらっしゃるとのことで、すごいですよね。なのでね、皆さんぜひね、書籍も気になる方、リンク載せてますので、そちらからね、お買い求めいただけたらなと思います。そして細野さんが応援されております8月10日に開催される、ファイナンシャルプランナー森次先生の講演会、お金は生きている、こちら250席はたったの3日でね、なくなってしまったというか完売してしまって、追加のチケットはちょっと出てないんですけれども、こちらのクラファンの中に出ております、森次先生のスナック森次が、焼肉マフィア池袋の分がね、まだ残っております。こちらはですね、弾き語りライブもあるそうですし、非常にお肉も美味しいので、絶対ね、この食べる価値もあり、そして森次先生にお会いできる、もう人数限定される中でお会いできるというね、非常に価値の高い空間になるかと思いますので、ぜひね、お早めにチケットをご購入をよろしくお願いします。そして ウィークリースポンサー様が本日もついてくださっております。皆さんね、この毎回のスポンサーコールでね、もしかすると中には大爆笑している方もいるんじゃなかろうでしょうかね。イントネーション全然気にせずにいきますよ。ハミエモンが旅する生態師になるきっかけをくれている神の手フッチ、その神の手には人の笑顔は引き出す力があるじゃん。8月から全国で新感覚の体感型講演会が始まると、子供も大人も自分の体と心と向き合える時間、そして体全部で感じれる喜びと学び、その一歩が人生は動かすかもしれん。今主催者も募集中だよ。7月いっぱいクラファンでセカンドゴール300万番目指しとるっちゃん。神の手フッチの思いは応援してくれたら嬉しか、みんな吸いとうよということでですね、ちょっとイントネーションを気にせず、語尾だけ頑張ってみましたが、いかがでしょうかどっちの方が聞き取りやすいのかな。皆さんにね、笑ってもらえてたらいいんですけどね、毎回同じイントネーションでやっていても多分ね、みんなね、もう聞き慣れてしまうのではないかなと思ったので、今日は私の平常通りのイントネーションで、語尾だけ、福岡弁にしてみました。いかがでございましょうか。皆さんね、クラファンページもね、このタイミングでご覧いただきたいなと思います。神の手フッチ師匠のクラファンはですね、大きなプラットフォームを使って行っておりませんので、プラットフォームからね、たどり着くっていうことが難しいので、ぜひリンクからね、タップしていただきまして、そしてこのプロジェクトを応援するというところを押していただけたらなと思います。全国公演ツアー、そしてですね、2月3日に書籍の出版が決定しております。この書籍の出版と、あとは全国で講演会をするための費用を、このクラファンで集めているというふうになります。で、クラファンのね、プロジェクトの内容ももちろんご覧いただきたいんですけれども、ぜひね、皆さんね、ご支援いただくのであれば、講演会のね、主催権、それからロゴスポンサーの、ご支援をいただけたらなと思います。師匠は全国にね、あちこちにいらっしゃってというか、もう飛び歩いていらっしゃいますので、まあ、いろんな方にね、そのユニフォームの状態でお会いする機会があるかなと思いますので、まあ、その分ね、皆さんに見ていただけるというか、ランダムでね、本当にたくさんの方に見ていただける機会を得られるのかなと思います。もうね、だって私にロゴを入れていただいても、私があまり出歩かないというか、もうほとんど電気店で働いているだけですからね、そういう人よりもやっぱり動き回ってる人のね、応援にもなって、ロゴもね、見てもらえるって、すごくね、機会としてもいろんな機会にね、巡り合うことが、チャンスがね、そこにも出てくるんじゃないかなと私は思っております。ぜひね、ご支援いただけたらなと思います。そしてね、師匠を太らせチャロバイと思って企んでいらっしゃる方に関しては、午後一の蓬莱のお肉まんをお腹いっぱいご馳走できる権利、そしてね、痩せさせチャロバイと思っている方に関しては、とにかくフッチを走らせる権利というものも出ておりまして、こちらはですね、100キロまではですよ、1日で走るって言ってますからね、ぜひね、皆さん、走らせちゃろばいということでですね、ぜひご支援のほどよろしくお願いします。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思います。昨日の初耳学、ご覧になられました？ラーメンカモンのね、岡本さんが喜んでいらっしゃいましたけども、西野さんのね、その熱い、お金の授業の中でですね、出てきた写真に、ラーメンカモンの岡本さんのお店にね、西野さんが訪問されて、でそこで色紙にイラストを描いているシーンがあるんですけど、その写真、多分岡本さんが撮られたんだと思うんですけど、その写真がね、使われていたことで、岡本さんが嬉しそうだったのも、私はちょっと印象的だったというか、よかったねって勝手に思ってるんですけれども、それ以外にも話すごくいいと思いませんでした？見た方、これ見てない人、早く見てほしい、てか見た方がいい。西野さんの話って、今までサロンの中でしか出回っていないというか、サロン外の方にそのお話をしようと思っても、ゼニーゲバー扱いされちゃったり するらしいんですよ。私はあんまりそのなんかゼニゲバ発言をしている人たちとかの声をあんまり見たことがないというか、多分あんまりあの自分が X とかでそういう批判コメントとか見てもあんまり気にしてないというか、スルーしちゃうから多分出てこないだけなんだと思う。なんか西野さんはそういう方からの声が未だにあるっていう話はやっぱりされているから、外でね今までこう話せなかったところがあって、サロンの中だけで話したりとか、まあ書籍をね発売したのは外に向けてではあるけど、でもやっぱりあの聞いている人が一般人というよりはサロンの中の人もしくは業界人っていう風だったから、あんまりなんかねこう一般的に出回っている書籍っていう感じじゃなかったのかもしれない。あのもちろんね見てる方もいらっしゃると思うんですけどね、あれだけの部数売れてても、うん、なんだろうな、まあ、前よりは西野さんが外で話しやすくなったとか、あのそのねあのテレビに出た時もただただいじられるというよりはちゃんとあの、まあ、リスペクトされている状態には変わっていっているのは、そういう書籍は絶対大きいかなとは思うんですけど、ただ西野さんの話をそのままテレビ番組で扱ってもらえることってそうそうないというか、なんか取り上げてもいじる前提で取り上げられていたりとか、あんまりいい風に取り上げられていないっていうのも、うん、とその取り上げる側があまり理解してない状態で取り上げていることで、西野さんが本当にみんなに伝えたいことがちゃんと広まらないような形で今まで喋っている感じがかなりあってもどかしかったんですよ。で、今回はね、そのジャンボジェット機だっけ、旅客機のお話もね前よりも精度が上がっていて、前の時よりもねすごく例え話も分かりやすくなっているところがいっぱいあって、旅客機を、まあ、ニューヨークまで飛ばすのに1億円ぐらいが、まあ、費用としてかかる。で、その中で、VIP 席にあたるファーストクラスとか、まあ、ビジネスクラスとかを全部除いてエコノミークラスにした場合の、マックスの席数で、その費用を、1億円の費用をその席の数分で割った場合に、エコノミークラスだけで飛ばそうと思っても、一人当たりの負担が5万円以上増えてしまうっていうことを、すごくわかりやすくお話ししてくれていたし、で、あとはいつもね、お手伝いのお話から貯金とか投資とかのお話をしてくれるんだけど、その中のお話もすごく前よりも例えが分かりやすくなっていて、子供がね皿洗いで100円もらえるっていう状態になった時に、ただただ100円もらって食器洗いをするっていうことよりも、お金が貯まったら食洗機を買って、食洗機には動いてもらって、隣のお家の、食器洗いで自分が稼働した場合に、これは投資になるっていう話と、あとは、先に食洗機を、借金して買って、で、お父さんとかにおねだりして買って、でそれに動いてもらいながら、また別のねお隣のところのお家の、お皿を洗ったりとかをしてまた稼いだりするっていう形にすると、これは、借金と投資になるっていう話をしてたんですよね。でそれがすごく前よりも分かりやすかったから、皆さんの食いつきがめちゃくちゃ良かったんですよ。まあ、一番刺さってたのは石田さんでしたけど、でもすごく分かりやすく、前よりも分かりやすくお話ししてくれて、で挑戦と博打の勘違いについてもお話をちゃんとしてくれてたんですよ。挑戦をするんだったら死なないように挑戦しなければいけないんだよっていうところですよね。だからなんかその一か八かでお金を集めて、えいって自分のやりたいことに投資してしまって、でそこでやってみたけど失敗に終わった場合に次の挑戦ができなくなっちゃう、これが博打だっていう話をすごく分かりやすくしてくれてたんですよね。で挑戦 をちゃんと続けるためには、もちろんね、挑戦するっていうことは失敗もするし、で失敗を糧にして次の成功につなげていくっていう風になるから、まあ、そのためにちゃんと資金が尽きないような状況を自分で作る。で、相談をした方には就職を勧めていて、で就職してお仕事をね、ちゃんと他のところで会社員としてサラリーマンとしてやっておいて、でそのお休みの日に自分の夢に当てるっていうことを、まあ、効率よくやっていく方がちゃんと夢を実現できるんだよっていうお話をされていて、本当にまさしくそうだなって思ったんですよね。でこれは私は息子にも今ちょうど伝えている話だったこともあって、もうねすぐにね息子にね絶対見てってTVerのリンクを送ったんですけど、もうこれねお子さんとかだけじゃなくって、私たちのような世代もそうだし、もっと上の世代の方にとっても大事なことだし、これがねちゃんとテレビで語れる場所ができるようになったっていうこともやっぱりちょっと大きいなと思っていて、今までは西野さんの YouTube だったりとか、サロンの中の記事だけだったりとか、サロンの方限定で勉強会みたいな、そんな場でしかできなかったことが、表で話せるようになっていることだったりとか、こうやってね、TVerで回す、できるだけみんなが見てくれると、西野さんがこういう話をできる場所がもっと広がる可能性が高いんですよね。そこでなんかその番組が広がること以上に、このお金の話をもっとしやすい空気が出てくるというか、スポンサー側がこういう話を聞きたいと思ってくれれば、西野さん他の場所では話せるようになってくる。で、これは決してそのなんか知ってる人だけ得をすればいいっていうものじゃないっていうふうに西野さんは思っているわけだから、もっとたくさんの人に広まればいいと思うお話だと思うし、西野さんもずっと挑戦されているから、だからそれをねちゃんとお金を作るっていうことも夢と合わせてやらなければいけないんだよっていう現実をね、もっとたくさんの人に、なんか癒やしい話とか外でする話じゃないみたいな風にしちゃうことで、やっぱりリテラシー、お金に対するリテラシーとか知識とかも学校でちゃんと学べてない分、やっぱり日本人は非常に意識も知識も薄いから、これがもっと広まったらなってめちゃくちゃ思いながら見ていたので、見れる方TVerを回していただきたい。私もねできるだけ回そうと思うので、そして息子にもね見てと言ったのでね、まあどんな感想が出てくるかは分かりませんけども、今の若者のね悩みとかをねできるだけメインで取り上げてくれていたこともあるので、ぜひねみんな見て、で TVerを回せばもっといろんな場所でこの西野さんの話を聞ける機会が増えるし、でそれがまたね回り回って西野さんの挑戦、みんなが楽しめるというか、みんなが喜ぶような挑戦がどんどんね西野さん続けてくれているので、みんなで回そうぜという、そういうお話でございました。特に私にメリットがあるわけではありませんが、こういう話がもっとね日本中でしやすくなることは私にとってはメリットがあるかなと思うし、みんなにとってもメリットがあるかなと思うので、みんな TVer 回してね。そんなこんなでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。あーちゃんからいただいております。ありがとうございます。細野さん、神の手フッチスポンサーありがとうございます。どんまる、スポンサー様へのお礼ありがとうございます。どんまる。嵐がライブするどん、来年の5月、そんなニュース知らなかったからびっくりどんまる。ずっと待ってた恋ファンが行けるのがいいだね。編み物の分析がすばらどんまる、ということで、あーちゃんありがとうございます。そうだよね、多分ねテレビとか、あとはファンクラブに入ってない人とかは多分このニュースなかなか気づけないところもありますよね。今だとねやっぱりSNS を見てると、自分がもともと得てるところがトラッキングされていて、情報がね偏っていることもあるので、なかなかねその情報を元から見ようと思ってない限りはなかなかたどり着けなかったと思いますが、実はそうなんです。嵐のライブ、そこは最後で活動終了となります。これはねニュースを見ていただくと分かりやすいかなと思うんですけども、 コロナ禍に最後の活動休止前のライブを行う時に、本当はね国立競技場で、新しくなった国立競技場で第1弾でライブをするっていうことは決まっていたんですけど、コロナの関係で、客席友人でやることができず、私もね申し込みしたかったんだけど、叶わずで、嵐のライブがですね、最後は無観客の状態でオンラインでしか見ることができなくって、でそこから休止に入って4年半経って、大野くんとかとも、お話を進めた結果、来年の5月に、ライブをファンクラブの方優先で、入れるようにして、でおそらくですけどファンクラブのみになるかもしれないです、それはちょっとわからないですけど、でライブを行って、でそこで嵐は活動終了が決まってます。で解散ではなくて活動終了なので、これからもメンバー同士でね、テレビ番組とかでの共演とかはあるとは思うんだけど、多分、嵐の5人でパフォーマンスを新たにするということは、もうそれ以降ないので、もうそこが最後になる。ただ、番組とかでの共演は普通にある。解散じゃないからね。なので、今までのものはアーカイブとしてもしかすると残るかもしれないけれども、新しいものはもう出てこない。でライブを5人でやることもないというふうにもう宣言をしてしまっているので、本当に最後なんですよ。なので、そのライブをねファンが、見に行けたらなという思いでね、ちょっとお話をさせていただいていて、そこにねいろんな思いがあるよっていうお話をさせていただいたんですけど、でもね本当にねじゅんくんのライブ構成めちゃくちゃすごいんですよ。 DVD とかもね出てるので見てもらうとすっごくわかるんだけど、えげつない構成力をしているので、だからこそだと思うんですけど、国立みたいな場所でね K-POP の方々のライブとかって野外のステージとか日本でもやりますけど、ステージの組み方が甘いということでかなり批判されたりとかしてるんですよ。でもそれは多分じゅんくんが構成した嵐のライブを見ている方から見たらそう見えちゃうというだけなんですよね。そのくらいすごいんですよ。もう舞台美術に関する知識もえげつないし、国立の方と直接話していつもやったりするから本当にねすごいんですよ。だからそれを本人が言わないからみんなに伝わってほしいと思ってねお話ししてみました。少しでもあーちゃんにも伝わればなと思います。ということで、あーちゃんコメントありがとうございます。そして松田さんからコメントをいただいております。細野オーナーフッチーさん、スポンサーありがとうございます。来年の5月の価値の高さ、待ち望んでいた人たちにとってはたまらないものですね。同じ松本として尊敬します、ということで、スポンサー様へのお礼と、コメントありがとうございます。いやもうね本当に価値が高い、ライブになりますね。もう待ち望んでいたので本当にたまらないなと思うし、同じ松本というだけで羨ましいです。私はね松本になれることはありませんから、もうそれだけでも羨ましいと思ってしまうぐらい、もうじゅんくんのことを本当に尊敬しているんですけど、いやでもね多分ねステージとかをやろうと思うと1年以上前から場所をね抑えないといけないから、多分発表を早めにしてくれたんだと思うし、その発表をするに至ってもねいろんなことを話し合ってその発表をしたんだと思います。まだねいろんなこと決まってないというふうには言ってましたけど、多分じゅんくんの頭の中にはいろんなものはもうある程度決まっていて、セットリストまでは決めてるかわからないですけど、もういろんなことやりたいと思っていることだったりとか、お客様に見せたいものというよりもお客様が見たいと思っているものをどういうふうに実現するかについていつももう考えてるんじゃないかなと思うとね、やっぱりじゅんくんはすごいなって思いますね。今はドラマの撮影とかでも大変だと思いますけど、そんなじゅんくんがどんなステージを作るのか楽しみにしておこうと思います。松田さんコメントありがとうございます。そして昨日の放送回、春プリマベーラさんからコメントいただいております。ありがとうございます。 細野オーナー、神の手フッチー師匠スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。アミヤモン、おはようございます。おはようございます。え、肉まんが挟まったフッチー師匠が持っていた551だったらめちゃくちゃ面白かった場合ね。太らせちゃるか痩せさせちゃるか、どっちが支援が多いのか楽しみ場合ね。プラマイゼロの可能性もあるかもしれん場合そんな想像しているアミューモンがお客様からの面白ご意見にツッコミしまっくりしているのを知って、なんか私も晴れやかになった場合、いろんなクレーム来るからアミューモンの思考をトレースしたか、お客様からの電話での問い合わせでコース内容を教えてと言われるっちゃん。でもね、話し始めると後半聞いてないし、結局また連絡しますと言われてそれっきり。その時に思うのが、ネットで見た方が分かりやすいばってんねと心の中で叫んどうばい。面白いお客さんが多かねということで、ハルプリマベラさんありがとうございます。これめっちゃわかりますね。あの電話の問い合わせでね、お客様にお話しするときって、お客様って自分の聞きたいこと、期待している話を聞けたらもうね、頭の中はそれでいっぱいなんで、もうそれ以上はね聞いてくれないというか、もう話半分だし、結局ね、なんか一生懸命説明したらそれを絶対あの覚えているかというと覚えてないんですよ。なので私も、もしコース内容みたいなものを聞かれる場合は、目玉となり得る場所、もしくはお客様がどういうことを期待して聞いてるのかなっていうのを想定して、そこをまずメインで持ってきてお話ししたりしてます。で、注目ポイントを話した後にお客様がまだ食いつきがいいなと思ったら、あのまたね第2ポイントを話したりとかするようにして、あの目玉だけをまずメインで話す。全部を多分聞く気はほぼほぼさらさらないと言ってもいいぐらい、お客様って話を聞いてないのと、あとはあの多分ね、あのハルプリマベラさんもお客様にはあの心の中で叫んで言えなかったこのネットで見た方が分かりやすいわってねというのも、これを言ってしまうとお客様の期待値を下げてしまうから言えないんですよね。そう、すっごく分かります。なので私もね言わないようにしてまして、であのまた連絡しますって言って来てくださった時には、そうですか、ぜひお待ちしておりますねみたいな感じでちょっと圧をかけたりしています。あのあなたのことを待っていますよ、私はねみたいなこんだけ説明したんだからまた電話してきてくれるよね、依頼してくれるよね、期待してますよっていうのを少なからず圧をかけたりしておりますもちろんなんですけど、あのお客様にはもう気持ちよく使っていただきたい、商品を使っていただきたい、そして不快感を感じることなく、長いこと大切に商品を使っていただいてご満足いただけたらなって思ってるのは本心です。本心なんですけども、ただお客様のお話しされることに対して、心の中でいろんなツッコミを入れてるっていうことは確かです。絶対言わないけどね。で、お客様に気持ちよくなっていただくこととかだったり、不安を払拭するっていうことをメインで私のお仕事ではやっているので、もちろんそれは口に出すことはそれをメインで、で、本当にお客様には気持ちよく使ってほしいとは思っているものの、お客様の発言に対してなんでやねんと思うことはもう多々ありますので、それをずっと突っ込みながら私は楽しんでいるというか、お客様の意見を聞くのが面白いですね。まあ、めんどくさいなと思ってしまう人が大半みたいなので、電話対応したくないだったりとか、社員さんとかはね、カウンターが忙しい時に代わりに出てくれたりするんですけど、すぐにカウンターに丸投げするというか逃げる姿勢を取るので、そういう風にね、嫌なものという風に捉えない、何か面白い糸口を見つけたりするのが、仕事が楽しむ 楽しくなる秘訣だと私は思っているので、誰かにねその場でね話したりすることもあります。それはお店の中だけでは話したりはしますけど、まあ、それをねSNS とかあとはこういった音声メディアとかではそのままねお客様の言われたことを話さないようにはしていますけども、面白いなと思っていることは、正直に思ってます言えないだけでね。で本当に面白いお客さんいっぱいいるんですよ。本当にねそれお客様のさじ加減ではとかそこはこっちに判断委ねちゃダメじゃないみたいなことも聞いてきたりする方もいらっしゃるし、私はねこれを購入したいかどうかが今わかんないんだよねって言われて、その話を進めてくれって言われる時に、え購入したいかどうかは決まってないんだよね、話進めちゃっていいのとかね、いろいろ本当にあるんですよ。いろんな不思議なね発言をされる方もいらっしゃるし、話してるうちにわけわからなくなっちゃう方もいらっしゃるので、本人は悪気なくわけわからないことを言ってる場合もあります。本当にいろんなお客様がいるので、それをね私は楽しんでもいいんじゃないかなと思ってます。もちろんねお客様に直接それを言ってバカにするとかは絶対ダメだからもちろん言いませんけど、そうやって自分の仕事を楽しむっていうことは私はよかでねえかと思っております本人に言わなければ楽しむ分にはお客様が気持ちよくねそのまま安心してもらえたりとか製品を長くね使っていただけたりすることにつながればいいかなと思うので、心の中ではいろいろ楽しんでおりますということでなのでフッチー師匠が551を持っていて、それをもしですよ電車に挟ませていたとしたら、フッチー師匠なんでそれを表に出さんかったんとは、本人には突っ込むと思います絶対面白いからね。なので皆さんね太らせちゃろうかと思っている方、そして痩せさせちゃろうかと思っている方、ぜひねどっちが、勝てるか、ご支援のほどでね決めさせていただきたいと思いますので、ぜひね、面白い支援もしていただけたらなと思いますということで春プリマベラさんコメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のトスレッツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、各チャプターごとに私の応援させていただいている方のリンクを貼らせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております株式会社ビーズ代表取締役社長細野隆さんが、参加されますマッスルバーイン本物や8月17日開催となります。ベースの販売ページ貼らせていただいておりますので、ぜひそちらから参加券を買い求めいただき、マッスル関係のね何かサービスみたいなものがついているそうなんですが、そちらについてはチップをご購入いただかないとできないそうなので、ぜひ皆さん遠隔チップの支援なども含めてしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして細野さんのボイシーのリンク、それから魔法の第一印象会った瞬間に心をつかむ技術、こちらの書籍のリンクも貼らせていただいております。ぜひね細野さんのことを知りたい方、そして学びをつかみ取りたい方、そして色についての印象を知りたい方、ぜひね、書籍も含めてチェックしていただきたいなと思います。よろしくお願いします。そしてウィークリースポンサーを務めてくださっております上の手フッチー師匠が企業5周年を記念して全国公演を行う、ツアーを行うためのクラファンをスタートされております。こちらねリンクからタップしていただくのが非常に入りやすくなっておりますので、リンクタップしていただきまして、そしてねこのプロジェクトを応援するというところをタップしていただくと支援できますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。そして出演情報になりますカモフェス2025アーカイブ動画が絶賛配信中でございます。カモさんに人生を深掘っていただき、笑いあり涙あり気づきの多い動画となっております。10組のパフォーマンスもぜひご覧いただきたいです。ぜひご購入のほどよろしくお願いします。そして11月からになりますが、ネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。ぜひ今のうちに原作の小説版漫画版ご覧いただきまして配信開始に備えていただけたらなと思います。よろしくお願いします。 そして怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちら現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひね、私エキストラではございますが意外と映っておりますので、ぜひ私を探しに来ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。そしてマスクのモデル、それから、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に、EC サイトも貼り付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。